次、5番室敦美議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
持ち時間40分ということですので、早速通告に従いまして質問を進めてまいります。今回は大きく2点取り上げております。大きな1点目として、学童保育についてお伺いいたします。学童保育、正確には放課後児童健全育成事業というふうに言いますが、女性の就労が増加する中で需要が急速に高まっています。しかし、国で初めて法制化されたのはほんの20年前、平成9年になります。児童福祉法が一部改正されまして、第6条の3第2項で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童更生施設等の施設を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を言うというふうに規定されました。その後、平成24年に制定された子ども・子育て支援法において、学童保育は市町村が主体となって実施する地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられ、条例で基準を定めることになりました。平成27年には厚生労働省が放課後児童クラブ運営指針を作成いたしまして、学童保育の目的・役割をより詳しく明確にしました。こうした流れの中で、現在館山市では民間事業者に運営を委託していますが、その運営内容をどのように評価しているかお伺いします。次に、大きな第2点目、市職員の職場環境の改善についてです。6月議会では市職員自身の問題について取り上げました。職員の職場環境について心配しているからです。また最近の監査報告書を見ると、職員が心身ともに健康であり、おのおのの能力が最大限に発揮できる状態で業務に従事することが市民サービスの向上につながるとしまして、そのために職場の意欲を引き出し、モチベーションを高める職場環境の整備に努められたいという指摘が繰り返しなされています。昨年の台風15号でかなり業務が増大している、こういう異例な状態になるとは思うんですけれども、それ以前からこうした指摘がなされているということで、この問題をまた取り上げました。今回はもう少し客観的な視点で市の職場環境についての確認を行いたいと考えています。約2年前に効率的な組織人員体制の構築を進めることを目的に、人的資源活用調査というものが実施されたと聞いています。そこで小さな1点目、この調査の結果から人的資源の有効活用を進める上での課題をどう認識しているか伺います。小さな2点目、30代までの若い職員の退職状況について伺います。6月議会では時間切れできちんと議論できなかったのですが、職場環境の悪化から若い職員の退職が多くなっていないか危惧しています。通告質問は以上です。ご答弁の後に再質問で議論を深めたいと思っております。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。大きな第一は教育省から答弁いたします。 次に大きな題に、市職員の職場環境改善についての第1点目、人的資源の有効活用を進める上での課題の認識についてですが、限られた人員で複雑多様化する行政需要に的確に対応するためには、効果的かつ効率的な組織人員体制を構築し、人的資源を有効活用することが非常に重要であると考えています。働きやすい職場づくりについては従前よりさまざまな取り組みを行っているところですが、平成30年度においては専門的かつ外部的視点から調査分析等を行い、組織としての生産性の向上を図ることを目的とした人的資源活用調査を実施し、その結果、職員数の不足などによる業務量超過の状況や部門間の業務量の不均衡、働き方に関する職員の意識などの課題が明らかになりました。こうした課題を解決するために、まずは先に策定した第6期立山市定員適正化計画において、計画職員数を一定水準まで増員することとしたところです。人的資源の有効活用のためには、職員一人一人が明るく楽しく健康に生き生きと働くことのできる組織づくりが大前提であると考えています。住みやすい街づくりは働きやすい職場づくりからという観点からも、組織の見直しや適正な人員配置、人材育成など組織全体としての大きな取り組みと合わせて、引き続き職員一人一人に対するきめ細やかな対応を図っていきたいと考えています。次に第2点目、30代までの若い職員の退職状況についてですが、退職時の年齢が39歳以下の職員の直近5カ年における退職状況は、平成27年度は6名、平成28年度は5名、平成29年度は5名、平成30年度は2名、令和元年度は6名となっています。以上です。
出山教育長。
大きな第1、学童保育の運営内容の評価についてですが、館山市では平成27年度から学童保育を公設民営化し、民間事業者のノウハウを活用することで良好な運営ができているものと考えています。具体的には、事業者において職員に対する研修を積極的に実施するとともに、館山市との定期的な情報交換により運営改善を行うことで質の高い保育を提供しています。また学童保育は学校との連携も必要不可欠ですが、この点においても大変良好な関係が築けており、今年3月に新型コロナウイルス感染症の影響により学校が休校となった際も、家庭の状況を考え学校と協力しながら終日にわたって円滑に学童保育を開設することができました。なお、 毎年実施している利用者アンケートにおいても多くの保護者の皆様から安心して預けられる支援員の対応も適切といった高い評価をいただいています。以上です。
室議員。
はい、それでは再質問の大きな第2の方から取り上げたいと思います。2年前に行われた人的資源の有効活用調査というのを私も拝見しています。これに基づいて、あるいは今のお答えからご質問いたします。まず職員数の不足などによる業務量の超過の状況が明らかになったということですが、これはどの程度不足していて、あるいはその部門間の偏りというのをどのように把握されてますでしょうか。
山口総務部長。
はい、平成30年度の立山市人的資源活用調査、これによりまして、その時点でですね、職員数の人数で換算しますと35人不足しているのではないかというお答えをいただいているところでございます。あと偏りに関しましては、時間外勤務とかそういったものが多い部署が そこで示されておりまして、やはりイベントとか災害に関するところ、そういった課にそういったしわ寄せが来ている、そういった状況がこの調査によってつまびらかになったというふうに認識しているところでございます。
はい、室議員。
はい、部下別に見てもかなり部門課によって多いところ少ないところというのがかなりの不均衡があると思います。でこれによって、適正化、人員を増やしていくということで計画が作られましたけれども、全体で増やすだけではちょっと問題解決しないかなと思っているんですが、その配置についての検討というか、増やした人員をどういうふうに配置していくか、そういうことはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
総務部長。
山口総務部長。
はい、先ほど調査の結果でもですね、もう特定の課が特定されているところでございますので、今回ですね、先ほど35人不足というところで、その調査を受けまして、立山市の定員適正化計画というものを第6期、平成31年4月から設けてございます。で、令和元年度からの5カ年で、人を増やしていくという形でございますが、この計画に沿って進めていく中でですね、平成30年度が404名だったところをですね、もう令和2年には420にして、その420を令和5年まで続けようという計画でございますが、まずは平成30年度の404を令和元年度の416に増やしたところでございます。でその増やした人数に関しましては、調査で指摘された要は人が足んないんじゃないかというかに割り振って配置しているところでございます。以上です。
室議員。
具体的に時間外業務についてどの程度どういう最近の推移がありまして、それが台風15号以降でどの程度増えているかというのは分かりますでしょうか。
総務部長。
山口総務部長。
はい、数字がこれに関しましては5カ年の数字出ておりまして、総時間数でお答えさせていただきたいと思います。平成27年が全職員で 33,742 時間、平成28年度が 33,832 時間、平成29年度が 26,331 時間、平成30年度が 27,959 時間、平成31年度、まあ、令和元年度ですが、75,888 時間ということで、前年から比べまして、倍以上ですね、本当に大きい数字に変化しているところでございます。以上です。
室議員。
こういう総時間を聞いても、まあ、多いのか少ないのかピンとこないんですけれども、この評価っていうのはどういうふうにするんでしょうか。例えば近隣市とかと比べて多いとか少ないとか、その辺はどのように今見ていらっしゃいますでしょうか。あるいは、まあ、いくらぐらいが適正みたいなのがもしあれば教えてください。
総務部長。
山口総務部長。
はい、 時間外勤務の、数字に関しまして周囲と比較するというデータはちょっと持ち合わせていないんですが、昨年度に関しましてはやはり通常でも前年までだいたい3万前後 の、 時間外勤務があった中でですね、それに上乗せしてこれだけあったというところでございます。で、本市の場合ですね、これまで の、 業格とかそういったことで、平成8年から一気に職員数を減らしながらですね、進めているところでございまして、そういった中では時間外勤務の適正の数字というのは非常に表現が難しいところでございまして、基本的には時間外勤務がない状態の中で勤務していただける、そういう環境づくりが適切かなというふうに考えているところでございます。
室議員。
はい、立山市決算審査意見書令和元年度によりますと、決算額で見てもやはり、時間外勤務手当で見て昨年度は、約3倍、台風の影響で3倍ということで、その災害救助費分を除いても 40% 増ということで非常に増えていると思いますが、やはりこれどれぐらい多いのかというのがなかなかよくわからないところもあります。そしてまた実際のサービス残業みたいなところ、タイムカードというのが特にないんじゃないかなと思うんですけれども、その実態とサービス残業についてはどの程度あるかというのはどのように把握されてますでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、サービス残業という言葉の定義づけが非常にいろんな解釈があろうかと思います。私どもはですね、雇用主が法定時間とかその職場で定められた所定労働時間を超えてですね、従業員を働かせて、それに関して分かってて時間外手当を払わないというような、要はよくブラック企業とかって言いますが、そういった悪い意味でのサービス残業というのがまず一つの定義付けかなと。で、そういった状況は本市では当然のことながらございません。一方ですね、一般的に手続きを経ないでですね、本市で言えば時間外勤務手当の申請というか時間外勤務の命令はですね、所定の報告書によってですね、勤務開始前に所属長に申請して、まずは押印をいただいて決裁を受けると、こういった仕事をしますので残業しますと。で、勤務を実施した後速やかにですね、所属長にどういった勤務をしたか従事時間を報告して、報告書の所属長の事後確認というところに押印をいただいて、それで1日完結すると、そういう形を取っているところでございます。で、その手続きを経ないでですね、職場にいて自分の仕事をやってて、その手続きをしてなかったというような形で職場に残っている職員がいないかというと、それは多分否定できないところかなというところであります。ただそういった状況でございますので、今議員がおっしゃったような実態、どのくらいそれがあるのかというような把握は現在のところできない状況でございます。合わせてですね、今時間外手当の手続きのこともご説明しましたが、私どもタイムカードというようなものが導入はしていないところでございます。アナログ的でございますが、退庁の際に出口は本庁の場合1箇所になりますので、そこで退勤の時間、氏名を書いてもらってそこで退勤しますが、それは翌日ですね、総務課長のところにそのデータが上がってきます。極端な時間の職員がいた場合は、そこの所属長に確認をしたり、そういった作業も行っているところで、今後ですね、このアナログがずっといいかというとなかなか難しいところでありますが、導入費用もありまして、できれば例えばパソコンのオンオフでですね、出退勤の確認ができるようなシステム、できるだけお金がかからないようなシステムの導入を検討していければというところでございます。以上です。
室議員。
それではアナログであっても体調の時間はきちんと把握されているということでしょうか。実はこの調査で、出退勤管理の徹底が必要性が明らかになったということで、誰が何時に登庁して何時に退庁かを把握することは基本中の基本であり、 これができていなければ、超過勤務による体調不良等があった場合など、不測の事態に対応できないことから、危機管理上、または防犯上も重要ですという指摘がなされておりますが、これに関しては、そうたとえアナログであっても、記録は続いているという理解でよろしいでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、この調査を行う前ですね、先ほど言ったように、そこの宿職室の前に名簿を置いてですね、そこに書いてもらうのが原則だったんですが、この調査前、改めて確認しますと、それをスルーする職員もどうもいたようでございます。ですから、この調査で今、議員がご指摘いただいたような結果が出たところでですね、その辺の出退勤管理の徹底に関しましては、改めて全職員に通知をし、徹底するようにしてございますので、調査以降は退勤の管理はきちんとしている状況であると思います。また、週休日に関しましては、いわゆる土日ですね、あと祝日等に関しましては、玄関に日直がいるところにですね、出勤、退勤の時間をつける名簿を備えてございます。あと、平日の出勤に関しましては、特段、時間の確認できるものは正直今、ないところでございます。以上です。
室議員。
はい、かなりいろんな声が出てきておりまして、例えば上司によって長期勤務の時間帯がつけられないとか、課長によって申請しやすいかどうかが決まるとか、そういった声も非常に大きくなっていて、この出退勤、何かあったときにきちんと分かるような、必ずしもタイムカードで私はなくてもいいと思うんですけれども、きちんと市が把握しているということは、とても大事なことだと思うので、その徹底はよろしくお願いいたしたいと思います。それから先ほどの答弁の中で、働き方に関する職員の意識などの課題が明らかになりましたとありました。これについて、この調査を見ると、現在の仕事に対してやりがいや充実感を感じていないという方が約 15% ということを書いてあります。そしてこのまとめの中で、この割合が2桁になることはほとんどなく、看過できないショッキングな結果が示されましたというふうに書いてあります。しかも、これが30代、40代に多いということが書かれているんですけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、この市役所で長年勤務した私の感想ということも含めてお話ししたいと思うんですが、議員の皆さんもご存じのとおり、市の仕事というのは非常に多岐にわたっているところでございます。事例一つでですね、今までやった仕事から全く違う仕事に変わる、会社を変わるとか転職するわけじゃないにしても、180度仕事が変わっちゃうというような面もございます。個人的なことで言えば、福祉に関係の仕事に私も従事したときは、非常にやりがいを持ってやれたところ、その直後にですね、税金の収納業務に移動した際は、その格差というんですか、非常にその辺で、多少若かったんですが、そういったふうに思ったこともございます。そういった中でですね、いろんな仕事をきちんとこなせる職員もいれば、なかなか慣れ親しんだ仕事に慣れちゃったら、次の仕事に難しいという職員もいる中でですね、その辺のどうやってフォローしていくかという中でですね、特に前職がすごくやりがいを持ってやれてた環境にあった職員が、移動によってなかなかそれがモチベーションが下がったという例も多数ございまして、そういった方に関しまして、総務課で相談に乗ったり、いろいろ対応したり、場合によってはですね、今後の移動関係のご相談に乗ったりとか、そういった対応をしているところでございます。400名からの一部の専門職を除けば、いろんな部署に移動する可能性がある職員の中で、一定の全員がOK だという環境を作るのは非常に難しいところでございますが、できるだけそういう環境に近づけた移動とかをしていきながら対応していきたいというふうに考えているところでございます。
はい、室議員。
具体的な経験に基づいてお話しいただきましてありがとうございます。この調査の結果としても具体的に例えばいろんな方がいらっしゃるので、エキスパート専任職やスペシャリスト専門職、そういったものを人事配置を可能とする伏線型人事制度の導入 なども提案されています、まあ、一つのところでやりがいを持ってできる人もいるし、いろんなことをやりたい、それがプラスになるという方もいらっしゃって、まあ、そういう方がに対応できるような制度も整えていく、あるいはそれを納得してもらえるようなことが必要なのかなと思っています。で、これに対して、人材育成方針、基本方針というのがございまして、まあ、それでそういうどのような人材育成をしていくかという方針を作るということになっているんだと思います。で、2年前の平成30年の議会で私が質問したときに、市長答弁として、今、人材育成方針の見直しをしていますということでした。将来にわたって持続可能な行財政運営ができる組織体制とするためにも、職員一人一人が行政のプロフェッショナルとして熱意と誇りを持って業務に取り組み、個々の能力を高めていくことが必要不可欠であるという認識が2年前に示されておりますが、これはいつ完成されるのでしょうか。
総務部長。
山口総務部長。
はい、平成19年2月に人材育成基本方針というのは策定しているところでございます。ただ、それからすでにもう12年余り経過していたこともありまして、今、議員がご指摘いただいたような形でですね、この方針の改定を目指して見直し作業を昨年度進めていたところでございますが、9月以降の台風被害でですね、全くその辺の作業が今、中断しているところでございます。まあ、現在ですね、大幅に職員数を増加させるのが大変厳しい状況にある中において、併せてまだ台風、新型コロナウイルスの対応にも職員が通常ない仕事が加わっている中で、非常に、まあ、市の体力が低下している中でですね、やはりプラス国や県からの権限移譲とか制度改正、そういったことで本来の業務も非常に増えているところでございまして、やはり職員の能力向上が非常に重要であるという中でですね、今の人材育成基本方針に関しましては、今担当課でですね、必ず必須であるという考え方のもとでですね、今進めているところでございますので、できるだけ早くお示しさせていただきたいということでございます。併せて今議員がおっしゃったように、スペシャリストとかエキスパート、そういったそういった内容のですね、ことを取り入れながらですね、そういった実効性のある方針を作っていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
室議員。
はい、去年からこれだけ業務量が増えているからこそ、皆さんに負担がかなりかかっていますので、その新しい人材育成方針というのをなるべく早く作っていただきたいと思います。そして、まあ、そういった特に台風15号の影響もあるとは思うんですけれども、先ほどの決算審査意見書に書かれているんですが、心理的ストレスが増大し、長期療養者は増加傾向にあるということも書かれています。で、これは前の時にもお話したんですけれども、やはり早期発見、あるいは相談しやすい、何かあったときに体調変化とか精神的な問題があったときに、相談しやすい環境を整えるということが大事だと思うんですが、職員だけではなくて、職員の家族からも相談できるような窓口があるといいんじゃないかなと思うんですが、それはいかがでしょうか。
総務部長。
山口総務部長。
はい、今、議員ご指摘のとおり、今、やはりメンタル中心でですね、残念ながら休んでいる職員もいらっしゃる中でですね、基本的に、各担当課で職員のちょっとした変化を見逃さないでほしいということを庁内では要請しているところでございます。併せてですね、現実に休んじゃってる職員のフォローに関しまして、まあ、併せてちょっとリハビリ出勤してたり、いろいろ状況が不安定な職員も含めてですが、家族との連絡も取って面談をしているケースもございます。体制としまして、改めて何とか室みたいな形ではないんですが、特に本市の場合、総務課長が自らですね、直接職員とか職員の家族と面談する機会を設けまして、特に家族からは直接その責任者である総務課長が話を聞いてくれたということで、非常に安心していただいたりとかですね、 一緒になって対応していきましょうということで、今実際動いている例もございますので、そういったことでは対応できているというふうに考えているところでございます。
室議員。
総務課長はじめ、総務の皆さん、親身に本当に相談に乗ってくださっているとは思うんですけれども、やはり総務というと、人事に関係してしまうのではないかということで、どうしても相談しにくい場合もある、そういうことを知られたくないということもあるかなと思うので、相談窓口というのは、その人事に関わりないよというような部署で、窓口を作るということも検討していただければと思います。それからちょっと時間がなくなってきたので、退職者数については、先ほど数字をいただいたんですが、平成30年に聞いたときにも、自己都合の退職者のうち、30代以下が 75% ということをお聞きしてました、そして今回お聞きした5年間でも、事前にお聞きしてるんですが、先ほどおっしゃっていただいた人数、全職員の比率でいうと、やはり 77% ということで、若い職員の退職、これを多いと見るのか、少ないと見るのかっていうのが、なかなか難しいところではあるんですけれども、この先ほどの調査結果を見ると、やはり職場環境の問題で退職している、しまっている方もいらっしゃるのではないかという危惧も拭いされませんので、とにかく職場環境を良くする人材育成基本方針も作って、皆さんがやりがいを持って働けるような職場環境を一生懸命作って、大変なことだと思うんですけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。では、学童の方についても質問いたします。今回、学童保育を取り上げたきっかけになったのは、親御さんから、夏休み中には午前と午後に30分ずつゲームの時間というのがあって、子どもはゲーム機の存在も知らなかったんだけれども、友達が持っているのを見て、毎日買ってくれってせごまれてしまって困ってしまうみたいな話を聞いて、ちょっと学童保育についていろいろ考え始めました。で、保育所は前々からいろんな制度を国の制度として成り立ってきたんですけれども、学童っていうのは最初は、学校が終わって何時間か預ける、しかも小学生なのでっていうことから始まって、親の会から始まって、それが市町村がやるようになってきたっていうことですけれども、今年は特にコロナの問題で預ける時間が長くなったということで、単なるちょっと放課後に預かるというよりは、特に夏休みなんか1日預かるとなると、どういうふうに位置づけで考えるかっていうのは人それぞれかなと思ったりしています。で、市としては学童保育の位置づけ、目的、設置理由をどのようなことで考えていらっしゃいますでしょうか。
伊沢教育部長。
市としてもですね、方針といいますか、最初のご質問のときですね、室議員がおっしゃってました、児童福祉法第6条の 3の第2項に規定されているようなものが当然基本になるというふうには考えております。現在のですね、受託している事業者もですね、理念としてはすべての子どもたちにですね、平等に、支援をしてですね、健全に成長していただくというのに寄与したいということでありましてですね、子ども目線を大切にするとか、子どもの自主性の芽を育む、また子どもが、育つ環境を整えるというようなですね、基本的な考え方をして、実践をしております。市としてもですね、当然児童福祉法の趣旨にのっとって、健全な成長が行えるようにというのがもう大前提といいますか、基本として考えているところです。
室議員。
はい。そうですね、まだまだこういう拡大途中というか、いろんなことが変更ができる、そういう状況もあるんじゃないか、例えばお母さんたちからの声で、こういうことがあったら運営を変えていこうよとか、そういう余地のある事業だと という位置づけだと思うんですけれども、まあ、お母さんたちにとっては、もうなんか今は学童っていうのは当たり前のことで、もう決まったことをやってもらうところだから、あまり意見を言うのもっていうような雰囲気もあるとしたら、ちょっとそれは残念なので、少しでも声を聞けるような体制だよっていうことを伝えたいなということもあって、今回取り上げました。で、保護者との連絡、あるいは要望をどうやって受け付けているか、あるいは今までのところどんなような要望があったとか、そういったことはどうでしょうか。
伊沢教育部長、
はい、基本的にですね、まあ、相談なり、まあ、いわゆる相談、まあ、苦情に近い相談もあるかとは思うんですけども、基本的には子ども課および各、まあ、園ですね、園の方で、受け付けております。園の方ではですね、当然お迎えに来ていただくのが原則としておりますので、その時に、まあ、当然支援さんの方で気になることが声をかけますし、また保護者の方からですね、子どものこういうことが気になるとかですね、まあ、相談だったり、まあ、ある意味苦情を、まあ、どういうふうに取るか、要望といいますかね、そういうのがあればですね、そこで情報を、まあ、各園で、聞きまして、当然それは担当課の子ども課の方にも連絡が入りますので、週1回、打ち合わせ等を行っておりますので、その中で運営方針、運営方法をですね、どのように変えたらいいか、またより良くするにはどうしたらいいかというのを、その場で、話し合いをしているところです。
室議員、
はい、まあ、条例の中でも苦情などを受け付けるために対応するために窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないというふうに書いてありまして、まあ、改めて窓口とかいうのがなかったとしても、例えばご要望や何かありましたらここに連絡してくださいみたいな明記どこかにしてあって、それを保護者が見ることがあれば、あ、なんか言ってもいいんだねみたいな、ちょっと心配なことがあったらこちらから言ってもいいのかなって、そういうふうに思ってもらえるような、まあ、窓口に変わるような、そういうことも対応もしていただければいいかなと思います。そして今運営委託3年契約ということで、来年の3月に期限が切れることになると思うんですが、4月以降のことについて選定の仕方、また同じような前回プロポーザル公募ということだったんですが、今回はどのような予定でしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
これにつきましては、議員ご指摘のとおりですね、今年度末で、いわゆる委託が終わりますので、今議会の補正予算の中にですね、債務負担行為ということで、提出をさせていただいておりますので、これが認められ次第ですね、今のところ同じく公募型のプロポーサルを考えておりますけれども、年度内早いうちにですね、契約をして来年の4月以降を備えたいというふうに考えております。
室議員、
はい、まあ、実は都会の方ではこの学童の受託ということで、いろんな企業さんがいろんな提案をしているんですね。子どもたち の過ごす時間に対してこういった遊びがあるよっていうプログラムをたくさん示して、そこでいろんな教育にもつながるようなことを提案したりと、提案合戦になっているということもお聞きしています。で、確かに継続性というのも大事だと思います。今指導に当たってくださる方、私も北条の一番大きな学童をちょっと見せていただいたんですが、どうしても教室が少ない、使える教室が少ない中で、まあ、密になりがちっていう、そういう心配もあってですけども、校長先生が今運営に当たっているということで、生徒たちもとても懐いてますし、いろんな目配りもできると思っています。まあ、でもただまた業者が変わった場合でも、業者の運営は違っても同じ人は引き継いでいただけるようにとか、そういうことはできるんじゃないかなと思ってますし、プロポーザルでいろんな企画等を見せてもらえれば、またその中で違う業者でも、例えば同じ今回の業者が引き継ぐ場合でも、他の業者の提案をこういうのもやってみてくれとか、まあ、そういったより良い具体的な内容についてやっていっていただければと思います。で、その前にまた保護者アンケート等もしていただきたいと思っているんですが、これについてはいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
保護者についてはですね、アンケートを例年取っております。例えばですね、 令和元年度、昨年度ですけれども、保護者を対象に実施したアンケートはですね、登録者が294名おりまして、そのうちの232名から、回答をいただいております。回答率としては 79% ほどになりますけれども、各項目についてですね、4段階評価にて、回答をいただいております。ほとんどの回答項目でですね、おおむね 3.5 以上で、回答をいただいております。アンケートの内容としてはですね、お子さんを安心して預けられますか、また学童に行くのを楽しみにしていますか、遊びや活動、行事等が工夫されていますか、問題が発生した時の支援員の対応は適切ですか、あと自由記載ということでアンケートを取っておりますけれども、おおむねこの項目についてはですね、4段階評価で 3.5 以上をいただいているところですので、今の受託者については、おおむね良好な運営をしているのかなというふうには考えているところです。
はい、ありがとうございました。はい、
以上で5番、室渥美議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。